今朝は、コーヒーに茶柱と題して、荒井先生に見どころの取り組みを。
あるところに、真面目な百姓一家が暮らしておりました。彼は小作人でしたが、ひょんなことから土地を買う決断をして、まあ、親族に借金をしたり、地主に半分支払いを待ってもらうなど、そのようなことをして自分の畑地を購入いたしました。最初の収穫の時、まいた麦は大豊作でありました。でしたから、借金はわずか1年で完済することができました。これで名実ともにその土地は自分のものとなった。土地の中には小さいながらも林がありましたので、薪を取ることもできましたし、十分に満足な暮らしができるようになりました。ところが数年経つうちに問題が起きてきました。隣人たちの家畜が自分の畑に入って作物を荒らすようになってきたんです。決してわざとではなくて、まあ、みんなの持ってる土地が狭いからどうしても家畜は誤って入ってきてしまう、まあ、そういうものだということは理解していたんですが、まあ、繰り返されると放っておくこともできない。とうとう話はこじれて、まあ、訴えるというようなところまで来てしまいました。そうなると今度は隣人たちはこの百姓を恨んで、わざと家畜を彼の畑に迷い込ませる、そんな悪さをするようになります。抗議をしたところ、家に火をつけるぞなどと脅かされてしまうようになる。彼は土地を手に入れたのに、世間は狭くなってしまいました。ある日、旅人がやってきたのでもてなしておりましたところ、その人が言うに、自分も百姓なんだけれども、自分の村では組合に入るとよく肥えた土地を組合員に無償で分け与えてくれると。移住してきた門なしの百姓があっという間に豊かになった。そんな話を聞きました。そこで試しに視察に行ってみますと、全くその通りの様子であるということが分かりました。彼は家に帰るとすぐにすべての土地、家屋などの財産を売り払って、春を待ちその土地へ移住いたしました。移住先で組合に入ることを許された彼には広い土地が与えられました。よく肥えた土地でした。ですから収穫も多く、彼の暮らしは以前の10倍も良くなったといいます。ですから大層満足いたしました。しかしそれに慣れてくると、今度はその土地も手狭に思えてきました。もっと土地があれば、もっと収穫が増えるのに。そういうわけで、彼はお金を出して土地を借りて作物を作るようになりました。でも毎年毎年土地を借りる、その交渉をするのは大変面倒なことでしたし、せっかく借りても何らかのトラブルに巻き込まれて、その契約はなかったことにするとか、そんなことが繰り返されると、やはり自分の土地が必要だ。自分だけの土地が欲しい、そういうふうに思うようになっていきました。でそんな折、商人が通りかかって、旅の商人が通りかかったので、またもてなしておりましたら、こんな話をするんです。ちょっとお金を積んでやったら広大な土地が手に入った。しかもその話に聞く広大な土地というのは本当に広い土地でありました。それを聞いていても立ってもいられなくなった百姓は、早速旅支度を整えて、この商人に聞いた土地へ向かいました。 到着いたしますと村人たちの歓迎を受けました。話に聞いていたのでお土産も準備をしていって、そのお土産を渡すと大いにもてなしをしてくれました。やがて村長もやってきたので、村長のために取っておいたとっておきのお土産を彼に渡しました。すると村長も大層喜んでくれた。ぜひお礼をしたいと言い出したので、ここぞとばかりに土地が欲しいと申し出ました。すると村長は、土地はたくさんあるから好きなだけ持っていけ、こういうふうに言うんです。必要な分好きなだけ持っていけと言われても、それをどうやって決めていいのか、いいんでしょうかと、私はちゃんと登記もしたいんですと、そんなことを言って尋ねました。すると村長が言います。日の出から日の入りまであなたが歩き回った範囲をすべてあなたのものにしようと。その代わり、もし日の入りまでに出発点に帰ってこられなかったら、この話はなかったことにする。しかもそこにあなたの財産をちゃんと預けなければならない。もし帰ってこれなかったら、その財産は没収する。役所はその条件で分かりました、ではその土地を売ってくださいということで、翌日土地決めをすることにいたしました。翌朝、百姓と村長、村人たちが丘の上に登って準備を整えました。村長が帽子を置いて、百姓はそこに土地代として持参した全財産を入れました。そして連れてきた下男とともに、眼下に広がる広大な土地へ向けて歩き始めます。歩けば歩くほど土地が手に入るかと思うと、どこまでも行ってしまいたい衝動に駆られます。しかし日暮れまでに戻らなければなりません。そんな葛藤をしながら、あっちにもう少し足を伸ばせば森がある、そう思えばその先まで行き、こっちに川が流れているからそこまでは頑張ろう、そんな風にしてどんどんどんどん足を伸ばしていきました。気づくとだいぶ時間が過ぎていて、日も傾きかけてまいります。随分と調子に乗って歩きすぎたようです。急いで帰らなければ間に合いません。百姓は走りました。足はボロボロ、心臓は破裂しそうでしたが、止まるわけにはまいりません。走って走って、ようやく丘のふもとにたどり着きました。しかしその時、無情にも日が山の向こうへ沈んでいくのでありました。この百姓は大層真面目でしたから、自分が頑張って働けば働くほど多くの収穫を得られて、それだけ暮らしも良くなるという良い循環に入っていたように思います。借地で耕作するよりも、無理してでも自分の土地を手に入れれば、長い目で見れば十分に得をするということも分かっていました。ですから今苦労することは決して無駄ではない、必ず自分に返ってくるんだと思って一生懸命働いていたはずです。しかし彼はいつしか自分のことしか見えなくなっていました。より多くの収穫を求める、それは決して悪いことのようには思いませんし、それらは彼の努力の成果ですから、非難される言われもありません。でも彼はこの世的な意味での実りばかりを結局は追い求めるがあまり、与えられたもので満足することができなくなりました。より多くのものを手に入れたい、そのためにはより大きな土地が必要だ、そのようにしてこの世的な付き合い、近所付き合い、隣人との交わり、そんなものまで犠牲にして、ただただ収穫という自分の満足のためだけに生きるように変わってしまう。また自分が足りる分以上のものを到底 使い切れないほどの土地を、そんなものまで求めるようになっていく。何か大切なものを見失っていってしまったようです。エジプトから無事に脱出したイスラエルの民、追っ手のエジプト軍からも見事に逃げおせました。一安心と言いたいところですが、向かった先は荒れ野です。民はそこでかなり不自由な生活を強いられることになりました。民は当てのない旅路にも不安を抱いていたでしょう。モーセとアロンに不平を言い出しました。我々はエジプトの国で主の手にかかって死んだ方がマシだった。あの時は肉のたくさん入った鍋の前に座り、パンを腹いっぱい食べられたのに、あなたたちは我々をこの荒れ野に連れ出し、この全改修を飢え死にさせようとしている。まあこの不平から分かるのは、彼らには十分な食料がこの時なかったということでしょう。エジプトに出てくる時にはたくさんの物資を持って出てきたはずでした。エジプト人から分取り品としていろんなものももらってきたんです。それらの物資が底をついてきたということでしょうか。お腹が空くとイライラする、これは昔も今も変わらないと思います。しかし彼らの不平の矛先はモーセとアロンだった。でこの事実上、この二人をリーダーとして立てて民をエジプトから導き出したのは神様だった。ということは、この二人への不平不満、この二人がリーダーとして民を荒れ野に導き出したといいますか、エジプトから脱出させた、そのことへの不平不満は彼らを通して民を導き出した神様への不平不満ということになります。そんなこととはつゆ知らない、この民らは今直面しているこの目の前の問題にとらわれます。目先のことしか考えることができず、おそらくは自分たちだって奴隷のような状態にされていたエジプトから脱出して自由になりたいと思っていたはずなのに、いざこうして耐えなければならない、そんな目に遭うとどうしてくれるのだと、さも自分たちには責任がないかのような振る舞いでモーセとアロンを非難しだしたわけです。でこれをご覧になった神様、不平不満を聞かれた神様はモーセとアロンに言いました。天からパンを降らせると、これが有名なマナが降るという出来事です。マナという呼ばれるようになったそのパンは、夜の間に降りた梅雨が朝になって蒸発した後に残る薄く壊れやすいウェハースのようなものであったというふうに記してあります。これだけではなく、ついでに夕方にはうずらが飛んでくるというおまけまでつきました。民はそれを取り十分に食べることが許されました。まさに天から恵みのパンが降ってきたんです。しかし神様はこの食べ物を民に与えるにあたって、ただ空腹を満たすという肉体的に必要な事柄を信仰の問題と切り離して行うというようなことはなさらなかった。どういうことかというと、神様は一つのルールを設けて民に要求したんです。それは毎日その日その日の分だけを集めるということでした。イスラエルの民がその言いつけ通りにするかどうか、そのことによってこの民は私に従ってくる意思があるのかどうか、その信仰があるかどうかということを試されたのでありました。もっと具体的にこのルールを説明しますと、この不思議な食べ物はその日食べる分だけ取るというのがまず大前提、翌朝まで持ち越すことはできない というものでした。ただし安息日の前の日だけはいつもの2倍の量を集めることが許されました。安息日はお休みをして主なる神様を礼拝しなければならない日だからであります。こうしてパンを集めるルールを示してイスラエルの民が守るか否かを神様は試みられたのでありました。民はどうしたか。さまざまな反応を示したようです。言いつけ通りにした者がいた一方で食べきれないほどの量を集めた者もいた。安息日にパンを探しに出かけた者もいた。でも多く集めて余った分は虫がついたり腐ったりして食べられなくなりました。安息日の朝に出かけて行ってもパンを見つけることはできませんでした。神様は必要な与えるべきものを与え、不要なものは与えられなかったのであります。また神様を見上げ、その御言葉に従うものを神様は癒しない、そうでないものは放っておかれるということになります。民はモーセとアロンに対して不平を言いましたが、先ほども言いましたようにそれは彼らを用いられた神様への不平不満であって、神様はモーセとアロンを通して民の声を聞いておられたわけです。それは確かに不平不満ではありましたが、彼らがしっかりと神様からの命令に従うか否かが試みられながらも、神様は必要を満たし、誰がその命を与え、そして養っていてくださるのかということを示してくださったという結果になりました。神様は民を養われました。民には十分な必要な恵みが備えられました。明日への不安から自分の思い込みによる行動をとってしまいがちな、そんな人間に対してその日その日の糧はきちんと備えられるということを示されました。これはあなたを養っているのは誰であるか、そのことを明らかに示されて、それゆえにまさに全てを委ねなさいというメッセージであったのは間違いありません。私たちに命を与え、生かし用いられるのは神様なのだと。だから私たちは備えられたその恵みに感謝してあるべきだということが教えられました。そう考えますと、天からパンが降ってくるなどというのは考えにくいほど幸運なおとぎ話にも聞こえますが、実は決してそうではなくて、きちんと備えられた神様のご計画であったということを改めて思い起こすことができると思うんです。私たちは神様に養われているんだということをはっきりと心に刻むためです。同じように私たちが遭遇する偶然と思えるような幸運な出来事も、全て神様が備えられていた、そういうふうに受け入れることができるなら、そこには大きな力に見守られている私という存在が、神様に愛されているとても大切な一人に思えてまいります。私たちは確かに神様に愛されている一人なんです。その大切な一人を神様はちゃんと養ってくださる。必要を満たし、ふさわしい賜物を備え、その上知恵と力を増し加えてくださって、神様と共に歩むこの人生を豊かなものとしてくださるんです。この世的な視点からだと不満や不安を抱くこともあるかもしれませんが、神様に愛されている私というその気づきは、今ここに存在していることに対してすら、これは大変な幸運な出来事であったんだという、そのような感謝と喜びに満たされる、 まさに今あることに感謝しなさいという神様からのメッセージなのであります。そのことに気づくことができなかったらどうなるか。土地を求めた百姓の話の続きです。丘のふもとに着いた時に日が沈んでしまったことでこのチャレンジは失敗したと彼は大いに悔しがりました。しかしふと丘の上を見上げると村人たちが大声で叫びながら手招きしているのが見えたんです。そうか、ここは低いから日が沈んだように思えるけれども丘の上はまだ日が沈んでいないんだと。そう気づいた百姓は最後の力を振り絞って丘を駆けの上がり、日が沈む寸前のところでこの約束の帽子をつかみ取ったのでありました。あっぱれ、こんなに広い土地を手に入れた人は今までいないと大笑いする村長の横で百姓は口から血を流して息絶えていたのでした。与えられた賜物を用いて向上心からさらなる努力をするというのは悪いことではもちろんありません。むしろタラントを用いるのは良いことだと福音書は証しをしています。しかし満足を覚えず、いつしかこの世的な価値観にのみとらわれて自らの力で全てを成し遂げられると勘違いをし、到底使い切れないほどの広大な土地を求めた結果彼は全てを失いました。見るべきものを見ず、求めるべきものを見誤った結果であります。やっと追いついて丘の上に到着した下男が主人が死んでいるのを見ると、丘の上に彼が入る分だけの穴を掘ってそこに主人を埋葬いたしました。この百姓に必要だったのは自分が埋葬されるためのわずか一畳分ほどの土地だったというお話です。お祈りします。主なる御神様、このひとときを感謝いたします。あなたに愛され生かされてあるこの時、この時を私たち感謝を持ってあなたに信じ従う信仰の決断を日々新たにしていきたいと思います。どうぞ私たちを養ってください。私たちに生きるための力を備えてください。いつも私たちの歩みに伴っていてください。一言の祈りと、主イエスキリストの御名を通してお前にお願いいたします。アーメン。